スガツさん。
はい。
明けおめ、ことよろ。
あ、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。私はトウモロコシの会会長の吉田祐樹なんですけども、あなたは？
はい。スガツです。
どうもです。明けまして、はい、どうも。まあ、つつがなく、新年を迎えられましたか？
そうですね。
うん。
あ、まあ、暇だよね。暇だけど、うん、今年ってなんかお正月短くなかったですか？
あ、そういう超短があるんですか？
そうですか？なんかさ、
うん、
もう3日とかからもうなんか街が動き出してるでしょ？
いや、まあ、お正月だろうとなんだろうと私外に出ていないのであんまり。うん、わかりませんね。
うん、うん、なんかさ、そう、世話しない感じがさ、
あ、でもライフは3日まで休みでしたよ。
あ、あのね、ビッグヨーさんは、はい、ビッグヨーさんは逆に5日が休みでしたね。
まあ、ビッグヨーね。神奈川の方、はい、神奈川の方だったっけ。うるせえな、LINE が。ちょっと待ってね。いつもこれやり出すと、通知オフにしたいね。どうすればいいんだろう。パソコンの方の、あった、通知オフ。はい。はい。すいません。
はい。
はい。
そう。だなんかさ、早くこう、ざわざわ、ね、街が普通のモードになってきた感じ、
うん、
で、なんかお正月のさ、1日2日ぐらいまではさ、
うん、
いつも来る迷惑メールとかも来なかったんだよ。
うん。
うん。だから3日ぐらいになると、いつも通り、5000万受け取れますみたいなメールが来始めて。
ああ、じゃあその人たちも仕事始め。あれ
そう。
あれなんだろう、これ。通知オフにしてんのに。あ、じゃあ、スガッツさんを通知オフにしただけか。あ、これ一人一人やんなきゃダメなのか。じゃあ3人ぐらい通知オフにしときます。
はい。
はい。今来そうな3人から。
はい。
はい。
ね。だからなんかちょっとお正月気分をもうちょっと味わいたかったなと思いつつね。
はい。
うん。年を迎えました。
はい。これオープニングトークはちょっとね、音声の調整をするために私は、トークには10% ぐらいしか力を割いてないので、ごめんなさい。ちょっと話しててもらっていいですか？
じゃあ一番どの
ラインの通知オフに 5% されてるんで、実質 5% ですね、私の集中力は。
はい。
はい。
一番じゃね、どうでもいいような話なんだけど、
はいはい。
もうさ、猫、猫。
猫。
猫。
はいはい。
うん。
メンヘラの言い方だと猫、
ね。そう。猫が飼いたくてさ。
ほう。あ、ついに、そこに行ってしまいましたか。
なんであんなに可愛い？
いや、だって今にさんですらイタチなんだよ。
いや、うちもね、うさぎはいるのよ。
まあ、そっか、そう、ね。闇金しじまくんの影響でね。
ちげえよ。ペコっていううさぎがね、はい、いるんだけど、たまたまさ、それこそお正月、
うん、
ペットショップちょっと見に行ったんですよ。
うん、
で、なんかそしたらさ、一匹、もう、ほら、ビビッと来たってのはこういうことなんだね。うん、松田聖子的な。
ちょっと、あんまりそれやめてください。やめておりますか。
はい。
それは、あんまり今、不用意に出さない方が本当に。
はい。はい、でも本当にこう、電流がね、
はい、
ビリビリと来たみたいな感じ、
うん、
で、一匹ね、いたんですよ。ちょっと勃起したもんね。見た
瞬間。性欲的な。
性欲ではないけど、美しすぎてさ、一匹いたね、猫が。
うん。
うん。で、勝手に、マリンって名前をつけたんですよ。
まあ、まあ、飼ってないんでしょ。飼ってないし、
飼ってない。飼ってない。うんうん。で、もうその後3日連続でそのペットショップ通いですよね。
うん、これ店員から目つけられてんじゃないの？
うん、なんかこう額にほくろのあるね、ちょっと特徴的な、
うん、
覚えやすい感じの店員さんが一人いて、
はい、千正雄
みたいな。その人が、うん、その人がなんか抱いてもいいですよみたいなこと言ってくるんだけど、うん、まあいいですいいですって1回目は言ってたの、
うん、
だけど2日目ぐらいも、あ、また来たこいつって顔はちょっとされて、うん、抱いていいですよって、また言ってきたんだ、あ、いいです、いいですって言ったんだけど、
うん、
3日目になってね、若干気持ち悪がられたらし
くて、うん、そうだね、ちょっと、はい、はい、
でしかも同じ猫のところに直行してるからね、
はい、
他の犬とか、うん、他の猫とかには全然見てない。
お客様、そちらがあれお気に入りになっちゃった感じですか。あ、マリンのことですか。はい、マリンちゃんのこと、ま、マリンちゃんで、マリンちゃんですよねっていう感じなわけでしょ。
いや、マジで本当そんな感じなんですよ。
警察一歩手前ですよね。
うん、あ、マリン今日も飼われてなかったって思って。
ちなみになんでマリンって言うんですか。
あのね、それはね、うちのあの嫁がマリンって名付けた、
うん、いやいや、まあ、答えになってねえなだからじゃあなんでマリンっていう由来は
分かんないんだけど、ただ僕もね、うん、年末私はシンゴって難しさを読んでて、それのヒロインも、はい、それのヒロインもマリン
なの。なるほど、ちょうど今新作がね、
うん、
出てます
ね。
あ、そうそうそうそう、大梅津和夫展で、
まあ、新作で101枚ぐらいの ね、
うん、シンゴ側から見たストーリーのボードみたいなのがね、
はい、そう、うん、で、まあ、うちの嫁はその、うん、私はシンゴはその時読んでなかったんだけど、
え、怖、
うん、マリンって言ったから、あ、私はシンゴと同じだと思って、ちょっと運命的なものを感じて、
うん、
うん、マリンって二人で呼んで、
はい、でその後、うん、奥さんは私はシンゴを読んだ。
読んでない。
じゃあその時っていうか、まあ、私はシンゴを読んでないのに、ちょうど梅津和夫が私はシンゴの新作を発表したタイミングで、
うん、
でもマリンってつけて、でも本当に私はシンゴってそういう話だもんね。その時、
そうね、そうね、
菅さんの奥さんはマリンと猫に名付けたと言います。
そう、言います。点点点ね。そうだから本当にその猫のマリンが、
うん、
ね、なんか333から飛び移れみたいなと言われたら、
うん
うん、間違いなく俺やるなみたいな感じ、
うん。飛び降りちゃう感じだよね。
うん。でそれで、はい、語りたくて仕方がなくて。
うん、
でも寝ても覚めてもずっと考えてるわけ、
はい、こう、
はい、正月もさ、
はい、
うち、ん、帰ってもなんか食べたりとかしながら、うん、あ、今頃マリン何してるかなみたいな、
うん
うん、で今日が4日目なのよ、
うん、はい、
うん、飼いたいね。猫って何であんな可愛いんだろうね。
何も交流してないんだけどね。ちなみに、
いや、交流してきます。はい、ちゃんと僕が帰るとき泣いて、うんうん、ちょっと寂しそうな顔してします。
まあ、私や慎吾もそういう話だからね。第1巻のときとか町工場のあのロボットアームがとのその心の交流、他人から見たら全然交流できてないんだけど、
うん、
悟から見たらね、交流してるっていう話だからね。
そう、だから猫の目線だ と、
はい、
そうそう、僕のことをね、
はい、
やっぱこうポリゴン的な感じで今認識したと思うんだけど、はい、なんかさ、猫をやっぱし異常にこう端的してる人とかって、
はい、
若干やばい印象って正直ある面もあるじゃない。
まあ、私はもうこれ言ったら敵に回すのは分かってって言うんですけど、
うん、
まあ、まずレベル1で猫で、レベル2で着物行きますよね。そういう女性大好きなんですよ。
さすがです、はい、分かりました。
そういう女性は大好きで言ってるんですけど、うんうん、ただまあ、やばいかやばくないかで言ったら、まあ、何、それやばいかやばくないかっていう二元論で言ったら、
うんうん、
まあ、いの方じゃないですか、
うん、
だから、まあ、でも悪いとか攻めてるわけじゃないですよ、
うんうん、一般的にやっぱし、うん、ね、今やってる真犯人フラグってドラマでも、
はい、
猫おばさんっていうやばい人が出てくるんですけど、
うんうん、
だからね、やっぱ大勢の人が見る日本のテレビドラマでも、
うん、
そういうふうなのが出てくるってことはさ、うん、まあ一般的にそう思われがちじゃん。で、自分もそう思ってたわけ。
ちょっと人の気持ちが、うん、まあ俺だけの経験だからね。
うん。
うん、そうそう。なん、うん、いや、大抵そう、すごい、でもさ、美人だったりするじゃないですか。そういう人ってやっぱり、でも、いや、あ、もうごめんなさい、なんかやめとこうこの話
は。でもね、はい、そう、でも、はい、僕はその人の気持ちがね、ちょっと分かっちゃったね、もう ね、ああ、もう、あの、タフトちゃんに、キャットインか、みたいな。
ああ、そうですよね。
貼るかな、みたいな。
はいはい。タフトちゃんもいるしね、同じ愛玩している車ね。
そうそうそう。そんなことを勝手に考えたりとかさ。はい、
うん、まあ、一応言っときますけどいいですか、ちょっとツッコミ的なこと言っていいですか。
はい。
競技やめんね、ペットショップで買う人ってあまりあれですよね。あの、まあ、
もうそれもね、いろいろ調べたのよ。
キャバ嬢とかがおねだりするパターンとかなら、まあ、うん、まあ、あるのかな、そういうのはと思うけど、一応ほら、先進的なラジオをやってる新報、うん、人じゃないですか、うん。インテリじゃないですか、我々はね。うん、あの、このポッドキャストを15年やってる、オピニオンリーダーじゃないですか。うん、ただの、一般人ではなくてね。世間を啓蒙していくべき立場にある、
はいはいはい。
あなたが、ペットショップで動物を飼うっていうのに、まだ、ドイツとかと禁止ですからね。
そう、だから、うん、あの、猫を飼おうと思って行ったわけじゃないんですよ。でも、マリンじゃなきゃダメなんですよ。あのね、他のスコティッシュ、うん、あの、フォールドじゃダメなのよ。マリンじゃなきゃダメなのよ。うん、っていうふうに考えてるんですけど、うん。うん、まあ、多分買わないと思うけどさ、うん、猫って本当に可愛いよねっていうのはね。
マンチカンを買ったらマンチカン。
マンチカンもね、
うん、なんか、変態映像作家を買うにはマンチカンって語呂がいいじゃないですか。ずっと思ってる。誰もが思ってない。でも、なんか、誰もが思ってるけど、あんまりそういう話を聞かないけど、マンチカンっていやらしくない？あら、すべて、どういう、どこで切ってもやばい。
でもなんか、そのセンスは、ちょっと黄色い顔おじさんに近いよ、ね。
あ、もちろんもちろんそうです。
いや、マンチカンだけに。
そうそうそう。
あの、絵文字。
キャバ嬢への、ね、贈り物とかで。さくらちゃんにはマンチカンがいいかな、マンチカンなだけにニコニコニコニコって最後にペコリ、下ネタごめんペコリっていう絵文字
だよね。ね、うん、まあだからさ、うん、そのうち、まあそのね、あの、僕がマリンと名付けた子はきっと誰かもっと僕よりいい子におられていくんでしょうけれどもね。
まあそれを見守っていけばいいんじゃないですかね。
う
ん、
そうそう、だいずれね。
じゃあ、あの、保護猫とか買えばいいんじゃないですか。
うん、そうだから、なんかそれで僕も YouTube とかいろいろ調べたんですよ。
はい。
したらまたね、猫の YouTube がまたいろいろありすぎてさ。
はい。
うん。若干やっぱ特殊な世界観になってるよね。
それは一応愛玩してる方だよね。
愛玩してる方。
5チャンネルの動物嫌い版ではないよね。
あの、命を輝かしてる方じゃなくて。
命を輝かしてる方っていうの。
うん、
動物嫌い版の、
そう、うん、猫の虐待してる、
うん、ね、あれね、動物一番本当に5チャンネル2チャンネルの人たちにすら意味嫌われている、うん、本当のやばいやつね。
そう、だからそうじゃなくて、うん、普通の猫が愛玩してる人の YouTube を見たり、はい、あとなんか飼い方とかこう基礎から教えてくれるやつとかも調べたんだけど、
うん
うん、ね、やっぱりそういう保護猫とかを、うん、まあ、いただく、お迎えするみたいなのがいいんでしょうね、はい、本当はね。うん、そんな、はい、いい、これぐらい適当な話で。
あ、もう音声はとりあえず、
あ、
大丈夫になりました。すいません、いつも10分ぐらいかかるんで、調整するので。
よかったです。
はい、あの、はい。まあ、いや、まあ、正月なんで、ほらね、あの、妻の実家の方に、
はい、
スタジオを移してるんで、それでまた音声の具合も変わってくるんでね。
うんうんうん。は
い、
なるほど。
はい。あ、はい、はい、じゃあそろそろラジオ始めましょうか。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、どうですか最近は。
最近ね、
なんかメンヘラニュースとかありました？
メンヘラニュースはそんなにないんだけど、
うん、
うん、まああんま冴えないよね、やっぱしね、年末年始とこうね、
はい、
猫飼いたいと思ったり、私は新聞読んだり、
はい、
うん、なんかそういうことしかしてないですよ。
でもこれ、まあ、やっぱり、まあ、これはちょっと早めに言っといた方がいいと思うんですけど、これは全然茶化すとかじゃなくて、
うん、
神田沙也加さんのね、
あ、
まあ、結局自殺でいいんだよね、あれはね。
まあでしょう
ね。うん、だからそういうところの分析なんかできないし、ね、他人がとやかく言うことじゃないんだけど、一応、ね、我々、そういうメンタルの人のことを、ある程度理解しようっていう、トークをしてきているものとして、まあ、茶化してる時もあるけどね。ギャグとして言った時もあるけど、まあ、茶化さないところでね、あの、真面目な、これは、どうなんでしょうねっていうことは、ある程度語らなきゃ、けじめがつかないんじゃないかなと思うんですけど。
まあね、まあ、僕ね、結構ね、好きだったんですよ。
はい。
ドラゴンヘッドっていうかさ。
古っ。
いや、でも結構世間的には、あれ、ダメ映画とか、むしろダメっても言われないぐらい、もう影の薄い映画になっちゃってるじゃない。
全く、まあ存在すら忘れてましたね。
うん、
まだデビルマンとかだったらね、うん、折に触れて話題になるけどね。
あの、振り切ってね、ダメな出来だから、そうだけど、うん、ドラゴンヘッドってさ、もう誰も語らないぐらいの映画になっちゃってる
ん
だけど、
うん
うんうん、僕ね、すごい好きなんですよ。
あれの、あの女の子？
で、あれはあの神田沙也加さんだからね。
が、うん、ヒロインとかね。ヒロイン
とか。そうそう、あの、まだあの時は沙也加って名前だったけど、
うん、うん、
うん。でね、あの、すごいあの映画が僕好きで、
うん、
あの、劇場ではもちろん見たし、
うん、
なんか、無駄にすごい豪華な特典ついてくる DVD あるんですよ。
どういう特典なんですか？
え、なんか、メイキングみたいなやつとか、あと、
うん、
なんだろう、なんか写真集みたいなのついてくるんだよね。
まあ、うん、普通に豪華ってことね。
そうそうそう。で、はい、それとかも、僕、持ってるし、うん、結構好きな映画だった。
それが大体ファーストコンタクトみたいな感じ。
そうですね。うん、まあ、あのほらさ、ただ、もともと、やっぱり、あのほら、母親の松田聖子さんが、めちゃめちゃ嫌われてたじゃない。
うん、そうなんですか。私、そこら辺の感覚がよくわかんないですけど、まあ、赤ちゃん抱いてたりしてるのとかね。
あの、主に、本当に、今では考えられないぐらいに、女性セブンとか女性自身、めっちゃ嫌われてたんですよ。
ああ、そうだったかな。俺も、そこら辺読んでるはずなんだけど、ちっちゃい頃におばあちゃん、子だったから、おばあちゃんの女性セブンとか、うん、女性自身とかよく読んでたはずだけど、
うん、まあ松田聖子とかあと中森明菜さんとかも多分そうだと思う。
中森明菜、まあまあ不倫してるからな。
うん。でなんかやっぱそれでこうお子さん生まれた時も、うんうん、その要はさやかさんが生まれた時も、
うん、
なんかえこんなに叩くみたいに子供心に思ってたみたいな感じだったんだよね。
うん
うん、だからいることはしてたけど、多分あの、うん、ドラゴンヘッドが最初じゃないかな、
うん、
ちゃんと意識したの。
うんうん。
うん。ねえ、で、まあ、うん。あんま、それ以来、まあ、あと、登山穴雪とかは知ってるしさ。
うん。
うん、
ねえ。
よく。っていう。
っていうね、うん。まあ、でも、結婚して離婚されてるんだよね。
うん。それが、村田さんっていう方だよね。はい、元のご主人は。
はい。で、うん、やっぱり恋愛のもつれみたいな感じで、
うん、
言葉の DV みたいなことを受けてっていう感じらしいですけどね。
うん。で、あれでしょ、それこそ僕はあんまり記事とかは読んでないけど、うん、まさに、ぐらいに。
はい。
ね。
うん、今、止まっちゃったんだけど、はい。
ああ、ぐらいに、そのほら、新しい、
うん、
要は原因とされてるような人とかも、
うん、
すごいひどいこと言ってたみたいな。
みたいね。
うん。みんなそんなひどいこと言うんですか？
だから、まあ、ある種の、こう、相性があるよね。その男の人も、たぶん、お母さんみたいなタイプの人には、例えば年齢とかが一緒だとしても、死ねとか言わなさそうな気がするんだよね。
うん。
うん、で、神田沙也加さんは受けに回るっていうことになると、
うん、
その攻撃側もどんどんどんどん増長していって、どんどんまあ負のスパイラルになるっていう DV の構造はありそうだなって。いう気は、だってそれ結構常習的だったんでしょ。だからあの他のキャストも降板した人いたよね、もう嫌だっつって。
う ああ、そうなんだ。
うん。だそれは関係ないのに、だから結構ずっと見てたわけでしょ、その関係性を。
ああ、
でもうんざりして、ね、もう、降板するって。
う
ん、いや、まあ、ごめんなさい、その人も、まあ、証拠があるわけじゃないんだけどね。その降板の理由に関しては。うん、でも、まあ、そうとは言われてますよね。
なんかさ、その。
で、文春に情報をリークしたのも、近くで見てた人たちだね、人なんだよね。
そうなんだ。
なんかマネージャーって言われてんだっけ？なんかこのほら、マネージャーもこう、個人事務所じゃん。あそこ。
うん。
それこそあの、ワンちゃん、犬と、神田沙也加さんしかいないんだよね。
あ、そうなの？
タレントが。だそのマネージャーがもう親友みたいな感じで、そっちじゃないかっていう、まあこれも本当にごめんなさい。勝手な噂なんですけど。ネットで見たのはそういうふうに言われたりしますね。
あのさ、そろそろ、うん、まあね、この神田沙也加さんがさ、ね、うちらがよく言うさ、そのメンヘラとかその軽い意味でさ、
うん、
言うあれじゃないけれども、うん、ただある意味ちょっと属性としてはそっち寄りじゃない。
はいはい。
で、そろそろそういう人たちって死ねって言っても死ぬ。うん、男の勝手な解釈って改めた方がいいよね。
ああ、死なない死ぬ死ぬ詐欺ね。
そう、これどうせ死ぬ死ぬ詐欺だよと、だからあの死にはいいじゃんみたいなさことを言って、うん、
それは
だからでも平気だからっていう、
はいはい
はい、言説ってあったじゃない、なんとなく
このラジオで散々言ってましたよそれは違う、それはこっちが死ねって言っていいよっていう文脈じゃないですよ、明らかに、
うん、
あの、
うん、
よく死ぬ死ぬって勝手に、別に大して親しくもない中なのに、うん、勝手にいきなり何の脈絡もなく死ぬ死ぬって LINE 送ってくることに過剰に心配してたけど、うん、結局死ななかったことが多くて、なんだよって思うこと多かったよねっていうあるある事例としてね、
うん
うん、まあ言ったな、俺は言った、死ぬ死ぬの実を食べた能力者ぐらいのこと言ったわ。なんか覚えて
る。だけど、ちげちゃん、その相手に対してさ、
はい、
それだからそうだから相手に、本当にそのダイレクトにその病んでる相手に、
うん、
うん、もうそんな死にたいんじゃ死にはいいじゃんみたいなことを言っても大丈夫と思ってる人って、意外に多いと思う、
ね。まあそうかもしれない。うちらはさすがに そんなことは言ってないけどね。一応言って
ますけど。逆に、
はい、
俺は超狼狽しちゃうタイプだから、
あ、
そういう言われたらさ、
あ、はいはい、
うん、
だつい売り言葉に買い言葉みたいなので、
そうそう、だから、うん、ね、だってほら、メンヘラシン、それこそ、
ああ、いた、メンヘラシン、はい、
うん、あれがまさにそういうののちょっとブレイクスルーって言うと変だけどさ、
でもそうだったね。いや、っていうか、うん、まあ、ある意味そういうトークテーマをやるようにしたのは、なんかメンヘラシンがきっかけだったもんね。ちょっと、
そうそうそう、
ちょっとこれ分析し直そうみたいなことで、だって一応コミケとかでね、ある程度ご近所さんだったこともあったりする、メンヘラシンさんがね、そういうことになったからこのトークテーマやろうかってなったもんね。そういうこと本当に茶化す意味ではなく真面目に、
そう、いや、だからさ、なんかね、こう、なんか旅サラダとか見た？
ああ、見てないんだよ。だからそれ すごいっていうか、なんからしいね、すごかったらしいね、うん、
そうだからさ、なんかやっぱ、
うん、ね、お父さんね、
まあ、でもさ、
神田松樹、あれはどうだったんですか、見た？
うん、いや、だから、
うん、
なんかまあ気丈な感じはするよね、当然、
うん、
うん、
ほんとね。
ああ、見てるこっちがちょっとあれですよ、
寄生獣のお父さんみたいな感じなのかなって感じはするけどね。
ね。そうだね。まあまあ、まあ、うん。あ、でもさ、全然さ、そんなあれじゃないけどさ、
うんうん、
元のご主人と、
うん、
その、まあ、原因となってる人、
うん、
両方とも仮面ライダーでしたよね。
だ、仮面ライダー響きの呪いっていうのは言われてますよね。私も知り合いに言われたわ。小島ドッカンさんの奥さんに言われた。
まあ、厳密に言うと、
はい、
その、神田沙也加さんの元ご主人っていうのは、
はい、
響きだけじゃなくて、
うん、
その後の牙にも出てるし、
ほう。
あとウィザードにも出てるんで、
うん、
今の原因とされてる人はウィザードにですね。
じゃあ、まあ、まあ、そか、ある程度若手の俳優は仮面ライダー通るか、別にあれだもんね、主役ってわけじゃなくて。
うん、まあ、ただ、やっぱし響きが一番その、なんだろう、要は敵対勢力の、
うん、
響きはあの妖怪の世界だからさ、
うん、
あの同志と姫っていう、二人の男女が主にこう敵なんですよ。
うん、
でその中の同志がその人だ
った
。ああ、はいはい。で、姫はまた、あの、自ら亡くなった方よね。
うん、
姫役の女性の。
は、名前わかります？
去年ぐらいかな。結構ハリウッドとかにも
出てた。だから、それこそ、あれじゃないですか、あの、三浦春馬さん関連ではなく。
じゃないです。
あ、じゃないですか。
うん。
芦名聖さんではなくね。
あ、そう、芦名聖さんか。
え、じゃあ、割と、まあ、三浦春馬関連と言われてる人だよね。
あ、そうなの、うん、へぇ。で、響きだけで言えばさ、
はい、
あともう一人、あの、神戸さん。
はいはい。姫は、あ、そうね、芦名聖さんだね。で、
うん、
神戸美雪さんもメインキャストの一人だね。
うん、これはあのお病気だったみたい
だよね。あ、はいはい。
だけど、やっぱ若くて亡くなってるんだよね。
うんうん。
うん、
他には、
ね、実際のこと
は。細川茂樹さんはどうなってるの？
細川茂樹さんは干されちゃって
る、ね。あ、ということね。それなんで？
なんか、いろいろ意見を、はい。すごい出すとか、パワハラ気質と
って言われてるんで。
まあ、あの、響きももともとその、うん、細川さんがかなり口を出して、
うんうん、
結構破綻したみたいな話は、まあ、噂ですけど、
ね。へ、下條アトムは？
下條アトムは元気よね。
まあ、でも本当言われるよね、やっぱりほら、オカルト的に、怪談的に言えば鬼を扱っちゃったからとかね、
うん、
うん、呪いだ、たたりだっていう。
まあね、ちょっとその、今回の話とは抜きにしてさ、うん、そこら辺は話した方がいいような気もするんだけど、うんうん、確かに、うん、響きはちょっとね、なんか、
うん、
うん、なんかありそうな気するよね。
まあね、だからまあそういったアナ雪の方もね、関連としては。
どういうことですか？
いや、まあ、シチュエーションが似てるっちゃ似てるじゃん、その役と。
ああ、そういうことね。
うん。うん、あのね、だからもうちょっと待ってればクリストフみたいな人が来たかもしれないのにみたいな書き込みとかもね。
あ、わあ、
あって、で、雪の中で亡くなってるわけでしょ。
うんうんうん。
でもピエール滝だってそうだしね。
そうね、うん、まあ姉雪はさ、僕1回ぐらいしか見たことないから、うん、はいはい、で2も見てないから、
うん、
ちょっとあんまし話すことないんだけど、うん、石の森作品って意外にそういうの多いよね。
なるほど。仮面ライダーに限らず、
まあ仮面ライダーシリーズか主に、
うん、
あのなんか劇場版のパンフレットとかにさ、心霊写真写ったりとか、うん、
ああ、それなんか前言ってたね。まあ、今回の件と関係なくね。
うん、うん、だからそういうさ、ちょっとなんかさ、オカルトめいた話、石の森作品意外に多いん
で。まあ、ちょっとやっぱりダークなところがあるからですかね。そうなんですか。仮面ライダーの他の作品だったり、石の森作品全般で、呪いめいたことが。
うん、聞いたことあったな、なんか。うん。そう、まあでもね。やっぱ悲しいよね。
まあなかなかだからね、まあとにかく死ねって言うなってことですね。
そうですね。
ちょっと金八先生みたいな感じになっちゃうけど、人に死ねって言うなよってことですよね。まあまあそれはそうだから、まあ言っていいことは絶対ないんだけど、言ってもノーダメの人とがいるけど。
まあ、だからそれがさ、
大抵じゃノーダメだけど、
うんうん、
100ダメージ受けちゃう人がいるから、本当危ないからやめた方がいいよってことですよね。
うん。で、やっぱそれがの、うん、呪いだよね。要はさ、言霊の呪いじゃん。
確かにそうですね。
うん、
はい。
だから、例えばその人がいない時とかに、
うん、
別に仲のいい人同士で、あいつムカつくような死ねよとか言うのは、
うん、
本人は絶対 分かんないからノーダメじゃん。
いやでもね、まあもう一歩進んで言うとそれもね、
うん、
あの呪いになるんですよ。
あ、
なるんです。あのそれは科学的に考えたらそんなことはないと思うでしょ。
うんうん、
呪いっていうのは自分が呪われたと思うこと、気づかれることで発動するっていうでしょ。
そうそう、僕はその認識です
よ。それは確かにあるんです。大月健二さんもそう言ってるんですよ。うん、でも俺は大月健二さんにちょっと反論したんだけど、番組の中で。
うんうん、
いや、そればっかりじゃないです。あの、それを否定してるわけじゃないんだよ。それとはまた別に、あるんです。あの、そういう本人が分かってなくても、気づかなくても、うん、それこそ本当の意味の言霊みたいなことで、もうちょっと科学的に言えば回り回って届くかもしれないしね、情報というものはね、
うん、
うん、その一回発せられたものが、
それはだからその物理的にだよね、要はその
だという考え方もあるよ、
うんうん、
っていう解釈でもいいんだけど、とにかく実際問題として本人が気づこうと気づくまいと、
うん、
じゃ気づいたら気づいたらそっちは直接的ダメージあるよ、
うん、
でもね、なんかやっぱね間接的にねダメージがいきますね、うん、これはもうなんでって言われてもそういうもんだとしか答えられないんだけど、それはもう呪いです、
まあね、うん、ぶっちゃけ思い返すと意外にそういうのあるなっていうのは、うん、思うけど、まあ、気のせいでしょって思ったりもするよね。
大体ツイッターに書いてあるさ、あの、うん、特定の人物じゃない、
うん、
あのなんかこの前思ったんだけど、まあ、こういうことする人いるよねとか、
うんうんうん、
まあ、去る人のツイートを見たんだけど私はそうは思わない、この人はちょっと考え足りないんじゃないか、 ああいうツイートよくあるじゃん、
あるある、
あれ全部俺のことでしょ、だってあれ全部俺のこと言って
るんだよ、ね、それを呪いと分かるよ、それを疲れてんだよ、それを呪いと思っちゃうんだよね、うん、それが呪いになっちゃうんだよ、そういう
ふ
うに。
でも俺のことだなって思うぜ俺は一応だってフォロワー関係の人なんだから、
はいはいはい、はい、
うん、俺に見せてんだなって、うん、気づけよって思ってるんでしょ暗に、
うん、まあまあ言ってることもわかるけどさ、うん、だからそうだね、でもそういうのはだからみんな、例えば5人の人が見て5人ともそう思ってたら、
うん、
それは5人に呪いをまき散らしてるってことだよね。
だから逆に特定しない方が怖いかもしれないよね。
うん、そうそうそうだよ
ね。全体攻撃になっちゃうからね。
うんうんうんうん。うん、ね。まあ気をつけましょう、本当ね。
本当にね。やっぱり言葉にもっと責任を持たないとね。
うん。
うん。そう、いや、そうするとほら、不用意な言葉は吐かなくなるから。なんか菅田さんもそういうなんか呪いにかかったりとかしてないんですか？
あの呪い、僕ね年末ね死にそうになったんですよ。
ほらやっぱりそういうことしてるからね。
うん、あのもうじゃあちょっと空気変えていきましょう。
はい。ね、菅田さん、じゃあ、うん、空気変えたところで言うんだけど、ずっとその扉から誰か覗いてんだけど、それ何なの？ドアを開けてさ、
すっげえ怖いからやめて。あの、
いやいや、後ろ振り返ってみなよ。
コートみたいなのが。違う違う、僕のあの服をかけてあるから、うん、腕だけで、小袖の手みたいに、うん、妖怪小袖の手みたいに、うん、腕だけ出てるんですよ、うんうん。
なんでわざわざちょっと隙間開けて出すわけ？
いや、なんか一応あの、うちの人が、僕がどっか行ったっていう妄想に取りつかれて、悲しい思いさせるのがかわいそうなんで、ちょっと声が通るようにしてる、
ね。あ、
向こうの方にいるんだけど。
はい、はい。
うん、
はい、わかりました。
はい。
いずれにせよ怖い話でしたね。
うん。はい、いやでさ、
はい。
まあさっきのちょっとその石の森の呪いとかちょっと繋がるところが実はあるんだ
けど、うん。あ、その死にかけた話。
うん。
はい。
あのさ、年末ね、ちょっととあるようで、浜松行ったの。
うん。うん、
で、まあ、とある作品のエキストラに、
うん、またかよ、映画っつうかなんかのエキストラね、よく出ますね。
ほ、うん、でさ、それが5時半集合だった、
うん、
浜松の。
え、無理じゃん。
朝の5時半よ。
うん、無理じゃん、そんなの。
だから夜中にタフトちゃんで、うん、
必殺タフトちゃんがあるもんね。
スカさん、ね。下の道でね。
はい、はい。
で、うん。そしたらさ、もうさ、5時ぐらいの段階で着いちゃって、
うん、
で、なんか指定された駐車場が山奥の真っ暗なとこなわけ。
うん、うん。
で、誰もいないのよ。
うん。
うん。だけど、遠く、なんか止めてしばらく見てたら、なんか遠くで、ちょっとこう赤い光が見える。
うん。
で、点滅してるんですよ。
うん。
なんかそれどこやら人がその赤い何か発光体を持って、振って歩いてるから点滅してるわけ。
はいはいはい。
で、あ、これなんかエキストラの関係のなんかかなって思ってさ。
うん。
で、タフトを止めて、まあ止めてたのから出て、
うん。
この人のところに行こうと思ったの。だけど光が全くないじゃん。
うん。
うん。さあ、その次の瞬間さ、なんか、自分でもわかんないぐらい、転倒したんですよ。要は足が、なんか道があると思ったら、
はい、ああ、はいはいはい。
道があると思ったら、
やばいじゃん、
あの、うん、よくあるさ、よくほら、気の毒なお子さんとかがさ、
うん、
流されちゃうとさ、
うんうん、
こう、1メートル半ぐらいある排水溝みたいなやつ。
まあ一応川ではなくて人工のものね。
そう、そこに、
うん、
要はもう水はもう乾いちゃっててないんだけど、
はいはい、
なんか乾いた泥みたいなのが下にある、
はいはい、
こうなんかところに、
はい、
俺どうやら落ちたんだよね。
うん、うん。
で、なんか動転するじゃん。
うん、うん。
で、なんか足とか結構やばい感じになってる臭いの
よ。やば、うん。まあ骨折しててもおかしくないよ、それ。
もう確実にやったって思った
の。うん。
うん。で、携帯を見たら、
うん、
もう携帯、僕が一番ね、携帯持ってる人間性を見るときに携帯を見ろってのが僕の、うん、
はい、
あれけど、だらしないやつの携帯みたいにバリバリになってるんですよ。
ああ、それでもずっと使ってるやつね。まあ、メンヘラチェックかでもちょっとあるよね。
そう、だから、まあ、
範囲が広すぎるけどな、スマホ画面割れは。メンヘラに限らずだからな。
うん。うん、だから、スマホ画面割れ状態にめっちゃなってんの。
うん。
じゃあ、これやばと思ったんだけど、うん、僕、どうしてもそのエキストラに参加したかったんですよ。
うん、役者魂だね。
まあ、ぶっちゃけお金払ってんのね。
ああ、そうですか。逆にそうか。ギャラ、ノーギャラとかギャラもらえるじゃなくて、お金払ってるから出なきゃってな、確かになる。
そう、お金払っても出たかった
んですよ。うん、はい、はいはい
はい。うん。まあ、後から考えればね、あんな思いして、金払うって好き、
うん、
ね、マニアの搾取だなと思って。
やりがいの搾取ですよね。
だけど、はい、どうしても出たかった。
はい。
で、その、ヘリをこうさ、ちょっと遥か上に感じるヘリのところに手をかけるとするんだけど、うん、腕も上がんないわけ。
うん。
だ、これはやばっと思ったんだけど、うん、なんとかグッと上げてったら、うん、左足がなんか変な感じする。
うわぁ、痛そうだな、その続き。はい。
うん。
うん。
だけど、僕大きな怪我って今までの人生したことがないから、
うん、
これ見たりとかしたら、余計テンション下がる。自分がね、
うん。
見ないようにしよう
って。真っ黒く腫れてたりしたらね。
そうそうそうそう。で、見ないようにしようと思って、うん、必死でこう歩くんだけど、自然と足引きずる形になってる、
うん。うん。
だけど、その赤い発光体のところになんとか行かなきゃと思って、
うん、
行って、あの、何々のエキストラのなんか関係の人ですかって聞いたら、
うん、
ああ、そうっすよ。みたいな感じで。言うんだけど、
うん、
一瞬僕見たときに、おい、やべえやつ来てる、みたいな顔するわけ。
満身創痍で、ね、うろついてるわけだからね、ふらついてるわけだから。
うん。で、その時初めてちょっと自分の方を見たら、
うん、
もう、左半身全部泥だらけなんですよ。
はい。
で、このエキストラの日のために買った白いジャケットみたいなのがあったんだけど。
本当かね、出してんな。
白い革ジャンみたいなやつ。
それ絶対高いでしょ。
いや、まあ高くはなかったけど。
いやいや、とはいえ、まあさ、T シャツとはね、
うん、
スケールが違うからね。
で、それも、こう、ぐわーってもう、なってるわけ。うん。うん、 だけどどうしても出たいからそのまま頑張って行ったんですけど、うん、
うんうん、
っていう
相変わらずオチがない
いやでもそれで結局ね、はいはい、朝の5時集合して、はい、終わったのが夜の9時半だったの。
おお、すごいな。
うん、
あ、
めちゃめちゃ長くてさ、
きついんだね結構。
うん、しかもね、12月の冬ですから、うん、しかも室内じゃないのね。
うわ、
外にずっといさせられて、
うん、
うん、で僕その間ずっとこう足を見ないようにしてるわけ。
うん
うん、で結構そのやらされることもなんかちょっと動きがあることで、
うんうん
うん、だけど足見ないようにしてて、うん、帰ったのが結局その日の12時ぐらい夜の、
うん、
そこで初めて足
見た。その足見ないこと可能なの？そう、まあいいや。で、足見た
ら、なんとなくはそれはあれよ、はいはいはい、その、血は出てないなとか、それぐらいはわかるんだけど。
確かズボンまくって、肌の皮膚の様子とか
は、ね、そう、うん。そう。で、打ち返って、見たじゃない？
うん。
それやっぱね、お皿の部分が、腫れてるのよ。
うん。
うんうん、僕マドマーゼル愛先生みたいな話し方に自然となってる
んだけどさ、ね、人生相談みたいな
、うんうん、だけどまあまあまあ2日ぐらいして大丈夫だったけどね、やっぱ田舎道怖いなって
思ってさ、足怪我しましたってだけど、ちょっと待って本当に
あとね、
その
あのね、
はい、
軽く PTSD っぽくなるんだよね、あの、はい、なんか足で良かったなってのはまずしばらく経ってから思うわけ。
なんで手の方がいいじゃん。
いや、完全に顔面ガッていってる距離だったら。
あ、それも出れませんよ、多分その。
だから歯とか折れたりとかさ。
うん。
うん。そう、もしそうだったらどうしようってことを急に思っちゃう。
はいはいはい。あれ、うん、どうなの？役柄的に歯が折れててもできる役柄なんじゃないの？
まあまあ、できそうだったけどね。う
ん、多分その、うん、全くわかんないんだけど、どうせ、あれでしょ、ダメな人たちでしょ。俺の想像するまあ、うん、まあ、どういう作品か言えないもんね、うん、
やつの、そう言えない、言っちゃダメ、
ね、まあね、あの情報がね、うん、公開されてないですからね、うんうん、だけどそののエキストラで出てくるっていうのは多分ダメな集団の役だと思うんだよ。
めっちゃダメな集団だったんだけど、
歯折れてる方がむしろ、あ、こいつ役作りしてきたな、あ、飢餓海峡の三國連太郎みたいに
自ら
歯抜いてきたな、
うん、松田優作が身長を高くしてね、そんな感じでね、うんうん、まあ、うん、でもね、そういう本当夜道は怖いから
気をつけて、ね、うん、そこに着地する？絶対他に着地しようがあると思うんだけど、
うん、そんなです。
いや、でもだからそれもね、ある種の、まあ、どうせ、いや、菅さん何にも言ってないからね、何も言ってないけど、どうせ特撮だと俺は思うわけよ。
そうだ、うん、そうかもね、
うん。だからある意味、まあ、でもね、特撮っつったらもう、
うん、
まあ、つぶらやか石の森だから。
僕は最近ちょっとつぶらや、あんまし好きじゃなくなる、
うん。じゃあもう答え合わせできちゃってるじゃん。だから、まあ、ね。か、ワンチャン幸福の科学だよね。
あ、そうね。
ファイナルジャッジメントの、ラストシーンみたいな感じで、うん、あれ、ナス塩場か分かんないけど、ナスの方に、スクランブル交差点のセットを作ったんだもんね。
うんうんうん。
野外セットを。
だから、まさにそんな感じでやっててさ。
ああ、渋谷を再現みたいな。
すごいなって思った。
ああ、なるほどね。はいはいはい。うん、あ、じゃあ本当にファイナルジャッジメントみたいなシーンか。大体、なんか予測がついてきたわ。
うん。うん、だから、まあ、うん。来年、うん、今年、
うん、
ぐらいにね、あるかもしれないからさ、
楽しみ。
そうしたらまた言います。
泥だらけの白いジャケットで
そうそうそうそう
出てるの、
多分かもしれない。
あ、だからその泥だらけの白いジャケットで出てるの。
うんうん、
へえ、
うん、
で歯折れてたら錦鯉の人みたいじゃん。白いジャケット着て、
白いジャケット着て、白い、白、クリーム色っぽい革ジャンね。
まあ。
なんかそういう感じ、はい、うん。のやつですね、はい。
はい。楽しみにしてます。
はい。
吉田会長、菅田さん、今井さん、ご無沙汰しております。 私はオナキン・スカイウォーカーです。
マジか。
来ました。12月24日クリスマスイブに、18時29分に来ました。
はい。
連絡ができずにおり、誠に申し訳ございません。最後にお便りを差し上げたのが4年前ということを先日のラジオでお話しいただきましたが、本当にあっという間の4年間でした。あ、聞いてらっしゃるんですね。ちゃんと、ありがとうございます。いや、もう死んだかと思った、本当に。
ごめんなさい。
いやいや、でもさ、あり得るじゃん。その波乱万丈の人だからね。うん、まあ、うん、死んでないにしてももう日本にはいないんだろうなと思ってたよね。
うん。
うん。
チャンツィみたいな人とね、一緒にいるかもしれないよね。
それは、京都時代のね、学生時代の先生ね。
うん。
あれ以来、私も良い意味でいろいろございました。この4年間、凄まじく忙しく、お便りをお送り差し上げることができずにおり、大変失礼しました。どこかで時間を作り、この4年間のアップデートについて、お便りの記載をさせていただきたいと考えております。今しばらくお待ちいただけますと幸いです。オナキン。っていうのが、これビジネスマン的にさ、マナーとして、ビジネスマナーとしてさ、いいのかなと思うんだけど、ね、あの、超上級ビジネスマンじゃないですか、オナキン・スカイウォーカーさんって、
うんうん。
ビジネスマナー的にこれは、超上級ビジネスマンの世界ではありなのかなと思うんだけど、その4年前のお便りの返信、わかる言ってこと、返信で、だから、リ、お便り、3月26日っていう風な、うん普通新規メール新規文作成でやんない？
いやでも逆にその、うん、言った言わないになると困るからそうしてるのかもね。ビジネス的
に国際的なビジネスマナーとしては確かに4年前にメールしたっけ、うん、っていうトラブルにならないためにね、
うん、そう
ついでだから読んできますかそれ全文引用されてるんでは
いはい。
2017年3月26日ですね。吉田会長、菅田さん、今井さん、愛沙さん、プロサルファー、ゴルさん。私は、オナキン・スカイウォーカーです。そっか、4年前だから。今、愛沙さんもゴルさんもラジオに出ませんけどね。ゴルさんはでもね、コンテンツ、あと、まあ、愛沙さんもだけどね、自分のコンテンツでやってますからね。
そう、YouTube 的なね、
うんうん、
感じで。
愛沙さんは愛沙さんでね、あの、バキの、あの、
はい、
がバキグッズ公式のやつね、うん。
すごいよね。
うん。この前ほら忘年会で久しぶりに会ったから、
はい、
ファンでもないくせにうまくやったなって言ったあの温厚な愛さんがちょっとも笑顔が凍りついてましたね。いや僕はあのずっと読んでますけどねって、あ結構この中の誰よりも好きな自信はありますけどねははは、ってあ本当に怒ったなと思いました
愛沙さん頑張ったよそこで、
はい、自分の頑張り否定されるとさすがに切れるからね。
みんな大人になってってるんだよ、その4年の間に。はい、
ね、いや、そうそう。私はオナキン・スカイウォーカーです。最近はめちゃくちゃ忙しくてお便りができず、大変申し訳ございません。4年前も同じこと言ってんな。忙しい忙しいは理由になんないよ。目下非常に忙しく、真面目に休みは1ヶ月に1日だけです。本当に休みがなくてヘロヘロです。ドナルド・トランプがアメリカ大統領になってから、ますます弊社は調子が良いです。理由としましては、一番のお得意のお客様が、円安で高決算っていうの？良い、好きな決算と書いて高決算。となり、予算を消化しないといけなくなり、弊社に注文をしてくれるから、になります。このため、これまでの借入を一掃できそうです。それどころか、もっか仕入れている製品が非常に好調で、かつ、日本国内で取り扱うことができるのが弊社だけなので、ますます販売が好調になりそうです。もう、毎日ひたすら会議と電話会議とメールと出張を繰り返す毎日です。飛行機や新幹線に乗っている間も仕事をぶっ続けせざるを得ないので、大変申し訳ないんですが、お便りを差し上げる暇が本当にないのです。はぁ、あ。強制してはいないけど、私生活では、はい、私生活では家内に離婚を打診して気持ちが少し楽になりました。まあ離婚前ってことか。
うんうん、ロシア人のね、
はい、
でしたね。
MBMA を取得されているね。
はい。
本日も愛沙さんに追加の提案があります。前から思っていたんですが、 アイトさんはハリウッドの方が活躍できるのではないかと考えています。アイトさんほどの腕があれば日本での3倍ぐらいは稼ぐことができるのではないかと考えています。ハリウッドの進出を目指されてはいかがでしょうか。アイトさんぐらいの技術があれば片言の英語でも十分に通用すると思います。あと菅田さんに質問があります。菅田さんから見て稲田防衛大臣は全然ストライクゾーンなのでしょうか。彼女はメガネをかけていないと普通のおばさんですが、メガネをかけると可愛らしいおばさんに見えます。以上、オナキンスカイウォーカーでした。こんなメール全部書けるだろう、ね、こんなメール片手まで書けるだろう。トイレに入ってる間とかに。
もうさ、でもさ、わずかその4年前、
うん、
だけどやっぱり僕たち感覚がね、
うん、
なんとなくアップデートしてるなって感じるよね。
うん、
ね、ストライクゾーンですかなんてさ、うん、そんな、なんかランク付けするようなやつとかさ。
しかもこっち主体でね、向こうは、
ちょっと、
人間扱いしてないことだよね、
うん。そうそう、ちょっと嫌だなって正直思っちゃうじゃない。
アップデートされてるんですね。だから、オナキンさんの今回のお便りね、
うん、
今回のお便りもちゃんとね、4年間のアップデートについて、アップデート、漢字で書いてるから、ね、カタカナじゃなくて。
漢字
英字、英字、
アルファベット、
うん、英語で書いてあるから、
うんうん、だからね、そう、まあでも、ね、また新しいお便りも楽しみですよね、うん、
そうですね、うん、まあ早く出してくださいよ、ね、それをしないと、結局、お便りを出す予告お便りを読むだけっていう。まあ、そういうの多いからね、うちのリスナーは、
うんうん、
こういう話があるので機会があれば書きますっていうだけのお便りで、
そうね、
うん、
まあニティライミです、
はい、
うん、ありがとうございます。
この4年間でニティライミ溜まったってことですね。
そうですね、
うん、あとはないよな、お便りは、あ、うん、まあ、ああ、はいはいはいはい、あれ、これは読んだのかな。まあこれはお便りなのかな。わ、長、ちょっとまあ読みますか。
はい、
タウンピョンさん、
長い間に、
うん、
読んでる間にアマゾンが来たらごめんね。
はい、アマゾン来るんですね、はい、こんばんは、タウンピョンと申します。社会も家庭も大変な状況から脱却しつつあり、もう少し頑張ったらまたイベントなどにも足を運びたいと考えています。そういう人ばっかりだ、はい、さて今回 YouTuber 批評で取り上げていただきたい人物がいます。ほう、諏訪浩一さん、過去アカウント名浩一、すい、すち、あ、すちか、ごめんなさい、すち光一さん、
はい、
はい、彼は2007年から2018年の約10年間で数百件の動画を投稿しています。内容は主に植物の生育記録などを撮影したプライベートフィルムで、再生数は平均10回程度、素朴なおじさんという印象ですが、彼を理解するには YouTube だけでは不十分です。まずは大きく道を迂回し、実用新案についてご説明しなければなりません。日本の特許制度では、発明者が申請した実用新案を特許庁が新規な発明として認めることで、特許として査定され一般公開されます。しかし、様々な理由により、特許として認められなかった実用新案が、特許と同じデータベースに収載されます。つまり、膨大な量の発明の成り損ないが、特許庁の管轄下で公開されているのです。あ、面白そうだね。
うん、
容易に想像できることですが、この中にいわゆるとんでも系が多数あります。例えば独特の宇宙論を展開するもの、不老不死の方法を解説したものなどが挙げられますが、これらは概してオリジナリティが貧弱で知識が浅く、はっきり言えばつまらないのです。そんな中見つけたのが須知光一さんでした。私は彼の実用新案に対し壮大な土木工業的ファンタジーを感じたのです。タウンピョンさん、それで忙しいってこと？プライベートも仕事も。
いい仕組みだね、でもね。
例えば、特会、 特別の時に開く特会 201-006650 は、廃材や金属などを利用したシステム構成構造細胞なる建築材料を用いて地球規模の問題を解決する信用実用新案です。全く例えばの例えとして理解できました、須田さん。
まあニュアンスだけよね。
一般に特許の中核をなすのはこんな発明をしましたよという内容が書かれた請求稿であり、日本人ならば10ページ程度、日本語の不自由な外国人でも50ページ程度の短い文節にまとめられます。スッチさんの場合、請求稿は184ページで、しかも内容が恐ろしく濃いのです。気味が悪いことに、チョイスする素材や実験操作が正しくないにもかかわらず、センスがいいのです。本文には400件に及ぶ参考文献が提示されており、私も試しにいくつか参照してみて分かったのですが、おそらくスッチさんはこれらの参考文献をしっかり読んでいます。その上で一般とずれた方向に理論構築しているのです。一種の天才ですね。じゃあ、特許の補足情報ともいえる詳細な説明に展開されるのは彼の人生と言っていいでしょう。自身の神秘体験や哲学、あふれ出る感情が唯一無二の土木的な言語感覚で600ページ以上綴られます。 YouTube に戻りましょう。彼は2016年に一本の動画を上げました。タイトルは奇妙な考えを得たっていうタイトルで、朴とつした口調で時にはどもりながらまるで控えめな声明文を読み上げているようでした。一体彼のどこにあの文章を書くエネルギーがあるのでしょうか。私はこの動画を見ると人間の多面性について思いを馳せずにいられないのですというね。ちょっとリンクがないんですけど探して多少流しましょうか。どうですかこれ、菅田さん。
これあのこの前ね、実は僕、先にお伺いして、
はい、
ちょっと見たんですけれども、
はい、
すごいよね。てかでもタウンロンさんがさ本当に、なんかすごい人だね。
この人はよくね、俺にもネタを提供してくれる、あのすごい調べる人なんでね。
あ、そうなんだ。
はい、なんだっけ、土木、さっきのなんだっけ、例えばっつったシステム構成構造細胞、廃材や金属などを利用した。だからこれはあれからどんどん組み立て直していけるとか増殖していけるとかってことなのかな。
かもね。
メタボリズム、メタボリズムってそれでいいんだっけ、建築用語で
言
うところの、あのあれとかそうだよね、あのほらカプセル日、なんだっけ、日銀じゃなくてカプセルタワーってこう四角い箱がボンボンボンボンボンボンってくっついてる。
あ、そうなの。全然これわかんないんだけど。いいです、はい、
あれ出てこないな。奇妙、スチ高一、奇妙な考えを得たで出てこないな。
あれ、これこの前リンク教えてもくれてたよね。
え、それでいいのかな。だってこっちリンク貼ってないよ。
あ、リンクはないか。
ちょっと
そうでもさ、
これ調べるんで感想を言ってください。
いやね、なんかさ、やっぱこうやってさ、なんていうの、自分の考えだけを、あ、ここもつながる、ここもつながるみたいな感じでさ、やっていくと、ある程度そのそれがこう理論として成り立っちゃったりするじゃない、本人の中では。
本人の中ではね。
だからまあそれの最たるもんが僕はあのほらセキルバーグの人だと思うけれども
まあはい
、だからやっぱね、そのでエネルギッシュな人ってやっぱしさ、これもつながる、これもつながる、あ、これもじゃんっていうふうになると思うからさ、余計にこういうのがあるのかもしれんね。
今一応ね、スチさんのチャンネル行ってるんですけど、チャンネル内検索ってできるの？
あ、ちょっとわかんない。
すごい細かい、23秒とか1分とかの動画すごいたくさん上がってたりとか、ハワイに行きたいっていう動画が、 その1分とか3分とか2分とかで20個ぐらいがあったんだけど、うん、試しに流してみる、ハワイに行きたいっていう動画。
あったあった、僕も今あった、うん、
これはあの画面はただの部屋のほぼ静止画みたいなもんです。
これも5回視聴とかになってるじゃん。
うん。
すごいね。その5人って誰なんだろうね。
スチーさん。
そのハワイ、
うん、
ハワイ近代の下に行くと、
うん、
京都大学に入学したいって。
ありますね、うん。
ずっとありますね。
Red Love for the Apple。リンゴへの赤い愛。
うん。
何それ。かっこいいじゃん。
おぼろ月夜って名前ですね。
赤いリンゴ、
これか。
唇寄せ
て。あれですよ、でもこうちょっとアートっぽい、なんか伝統かなんかをずっと映してる、ほぼ静止画の動画に、この、リンゴ墓場だったっけ、流して。
リンゴは
何？あ、あった、君のカメラ。あったあったあった。はい、
奇妙な着想を得た。人間の体が玉ねぎを縦に割ったように総構造になっている話だ。多次化、多空間の多次元世界の話である、
うん、
平行宇宙の話である。遠心分離機が回転させた資料のように、
なんか読み、英語の読み聞かせみたいな翻訳、
それね、
とやりながら、でも全く違う文章だよ、多分その英語の方
が。
で、こっちはその文章を、画像、動画の中ではその文章の、多分パソコンモニターかな、要するに、土さんが読み上げてる。で、それとはまた別に何かの英語読み上げ翻訳ソフトが起動してる。で、多分違う文章を読んでるっていう。ポリフォニー的な、多性的な。
多くの人間はこれが世の中であると考えている。
こういうアート作品あるよね。
日常世界の世界や、物質的、物理的物質的な世界の内側には、
ちょっと寺山修司っぽい社会
と同時に存在している。
ちょっとなまってるのか。
仏教でいう中流、中流界、俗な言葉を使えば霊的
な界である。なんで違う文章の読み上げソフト同時に起動してんだろう。
想念の世界、アストラル界にある。アストラル界も無数の階層構造に分かれている。アストラル界の地面から天を仰ぐと、天が階層。
ゴダールとかってこういう感じだったっけ？
そうね。
いや、そうかな。最近ゴダール、
すごい
見にしないけど、ゴダールの近所に住んでる人はツイッターでたまに散歩中にゴダール見かけるたびに、ゴダールを見た、今日は杖をついてなかったっていうツイートはたまに1ヶ月に1回ぐらい見るけどね。それでしか最近ゴダール見ないんだけど。
いや、これは、
うん、来てるね。
サンティライミですね。
おお、スチさんね。
スチさんにもじゃあサンティライミです。あ、
もしスチさんが聞いてたらね。でも多元宇宙のどっかでは聞いてるかもしれないもんね。スチさんがこのラジオを聞いてる世界線が、ね、
いやーでも本当さ、こうやって人知れずさ、
うん、
ずーっとやってる人がいるから YouTube とか面白いよね、やっぱしね。
で、多分収益化できてないしね。
うん、そうそう、う
ん、菅田さん、俺たちが言う、それこの世界の片隅で誰も聞いてないラジオを1円も収益化できてないのにやっている、うん、国を向かって喋っている俺たちが、うわ、こういう人いるよねって 我々ですよそれ。
うん、で一丁前にね、なんか、まあ、これは言っちゃまずいでしょうってことに言ってね、
そう、あ、じゃあこれはちょっと、うん、放送禁止用語とかね、放送禁止用語なんて何の法律にも抵触してないのにね、
誰も聞いてないのにな、
そう、
うん、いやでもこのタウンピョンさん面白いからこういうのまた教えてほしいですね、
あ、結構あるよ、読みますか、うん、まあ、タウンピョンさんのやつ読むんだけど、ちょっとその前に休憩です、
うん、はい。